休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。7番小黒博康議員。
私の今回の質問です。自転車保険の加入義務化について質問させていただきます。新潟県は今年4月に自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定しました。そこで10月1日から義務化されるのが自転車損害賠償責任保険で、自転車保険の加入義務化であります。近年都会など自転車事故で高額な賠償金を求められるケースが発生しておりますが、当庁においてもそのような自転車事故が起こらないとは限りません。中学生も自転車で登下校し、小学生も、自転車の、乗り方等々で自転車を乗り始めています。また町民の方もこのコロナ禍で運動のために自転車を利用したりする方も多く見られる中で、以下の質問をしたいと思います。一つ目の質問です。自転車保険の加入義務を、8月の広報出雲崎にも載ってますけれども、今までどのような周知をしたのか、伺いたいと思います。
町長、小黒さんの議員さんですね、一つ目のご質問にお答えさせていただきますが、この自転車保険の加入ということにつきましては、今ご指摘のようですね、8月号でお知らせをしておりますし、また町の公式 LINE でもですね、啓発をしておりますし、また町のですね、ホームページにも今月中に掲載する予定になっております。また中学生の保護者への周知につきまして、まず新1年生の保護者に対しまして PTA 入会式の会長から説明をしたそうですし、その後ですね、6月に全生徒の保護者にチラシを配布いたしまして、8月にもですね、全生徒の保護者に対しまして再度周知をしております。町民の皆さんに対しましてはですね、来月区長会議がございますのでお伝えをしたいと、またチラシも配布したいというふうに考えておりますし、新潟県もですね、義務化につきましては啓発をしておりますが、町からもですね、1、2回のお知らせではなかなかですね、自転車保険の加入義務が浸透するとは思っておりませんので、あらゆる機会を取られましてですね、啓発をしてまいりたいというふうに今考えております。
7番小黒議員。
はい、中学生、6月に周知して、全生徒、加入という今お話ですけれども、本当にこれは県の条例で、義務化ということで、義務なんで入らなくても罰則等々は今のところないわけなんですけれども、やっぱりこれからどういう、交通事故もそうですし、どういう事態に起きるか分かりません。そういう中でもってやっぱりこの保険に入る、義務なんで入るのが当然かなと私は思います。で、今中学生は候補、周知したということで、町民の方には8月の出雲崎、候補出雲崎には載ってますけれども、ちょっと候補のその中身にもよりますけど、ちょっと遅いんじゃないかなと。4月にもう県の方で条例化で10月1日から義務化しますよという広報がありながら、8月県の、総務部の県民生活課交通安全対策室の交代室だよりっていう号外1号でも4月の6日に号外で出てるわけですよ。なんで その辺で、町民の方の回覧、7月の時点で回覧だとか、そういうふうなのがなぜ、できなかったのか、その辺ちょっと伺いたいと思いますけど。
町長、この問題につきましてね、数値、候補は遅いんじゃないかというご意見をいただきましてですね、その点はまた率直に受け止めさせていただいておりますが、しかしですね、私たちはそのいわゆる この保険加入につきましてはですね、まあ、時間が長いというんじゃなくてですね、そういうその短い期間であっても手術徹底いかにですね、まあ、住民から理解いただくかと、理解していただく手段方法というものを、まあ、模索しながら実行してまいるわけでございますので、期間が長い短いはともあれですね、私たちは全町民の皆さんからこの自転車の義務保険加入の義務化というものについてはですね、あらゆる方法手段を講じながらできる限りですね、ご理解いただきたいということで努めてまいりますので、ご理解いただきたいと思います。
7番小黒議員。
7番、はい。まあ、その中で、まあ、2つ目の質問というか、町長の、党長の考えになりますけれども、まあ、自転車を利用されている方が、まあ、先ほど言いましたように、義務化なんで、私個人的には全員の方が、保険に入る必要、加入する必要があると、考えております。その中で、まあ、町としての考えは どの程度、まあ、個人保険なんで個人が入るのが、まあ、当然だと思うんで、その辺で行政がどの程度は関与していくつもりなのか、その辺伺いたいと思います。
町長。
2つ目の小黒さんの議員さんですね、ご質問にお答えいたしますが、県の条例では各主体の責務または役割は定めておりますが、県の責務、自転車利用者の責務、保護者の役割、学校長の役割などをまずはですね、それぞれの方が責務または役割を達すということが第一と考えております。町といたしましてもですね、自転車の利用に関わる交通事故防止及び被害者の保護の観点から考えまして、自転車を利用される方やその保護の方々からはですね、努力義務とはいえですね、必ず加入していただきたいというふうに考えております。まあ、そういう意味ですね、先ほどから申し上げておりますように、今後ともですね、まあ、機会を取りながらですね、皆さんからご理解いただいて、自転車使用の方々からですね、全部そこの保険に加入していただくということがですね、まあ、自ら自分たちのためになるわけですので、ぜひまた理解いただくように進めてまいりたいというふうに考えております。
7番小黒議員。
7番、はい。まあ、この自転車の保険加入、まあ、義務、これは2015年確か兵庫県 の事故で、まあ、自転車に乗っていた小学生が夜間、歩道と車道の区別のない道路を歩いたときに60代の女性と正面衝突して、まあ、その女性が意識不明の状態となり、神戸地裁から、9521万円の賠償を命じた。それがきっかけでこういうふうな、義務化、まあ、保険自転車の義務化になって、新潟県47都道府県で、38番目のその義務条例の義務化だと思うんですよ。まあ、そういう中で、まあ、都会と違ってその自転車利用者が少ないから、まあ、遅くなったっていうこともあると思うんですけども、その自転車が多い少ないは私関係ないと思うんですよ。でこの町内も結構今朝とか休みもこう、まあ、自転車は私たちは自転車ですけど、そういう趣味を持っている方からするとバイクっていうんですかね、まあ、ちゃんとしたヘルメットかぶってこう、走っている方もおりますし、まあ、そういう中でもっていつそういう事故が起きるかもしれない状況の中で、やっぱりそういう、まあ、義務なんで、そういうふうなのを行政としても、進めていく方向が大切だと私は思います。でその中でもって、町今日だまりでもってレンタサイクル多分あると思うんですけど、その辺は先ほど中学生は6月の方にで保護者の方にっていう話ありましたけど、日だまりのレンタサイクルっていうのは今状況的にはどういうふうになっておりますでしょうか。
今まあ、私の所管で、管理しているのは天領の里と日だまりでございまして、レンタルサイクルがそれぞれ、数台ございます。で自転車の管理につきましては、毎年ですね、点検を行っておりまして、その中で、既に保険の方については加入をしておりまして、確か赤と青 のマークがあるんですけども、赤マークの方の保険、あの高い方の保険金額の方の、保険に加入している状況でございます。以上です。
7番小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、あのその自転車を貸し付ける業者も、加入義務があるということで、町は、まあ、私ちょっと天領の方まであれですけど、確か日だまりの方に、電動アシストの自転車が確か貸し出しして、結構、町外から来た方も利用しているのかなっていう感じは思ったんで今聞いたわけで、まあ、加入してあればあの全然問題ないんでありがとうございます。で最後になりますけれども、その保険、先ほど言いましたように、まあ、保険入るのはまあ個人の、まあ、最終的にはまあ個人の義務になるわけですけれども、もしその保険加入を促進するにあたって、そういう当初町からした加入された方にこう補助金ないし助成金みたいなものは考えられないか、あの伺いたいと思うんですけれども。
どうぞ。
小黒さんのですね、加入に対する補助金の検討についてあのご質問でありましたが、まあ、あの教育課で、まず行っておりましたが、まあ、生徒数75名のうち自転車通学許可証を交付している数は41名、ただし全員がですね、毎日自転車通学をしているわけではなくですね、ほとんどは保護者の送迎のようでございます。またあの中学生以外の一般町民の方への補助につきましては、総務課で検討しましたが、全国の先進地で補助制度の利用率を見ますと想定の 2% 程度とのことでございます。保証内容にもよりますが、自転車保険の一般的な保険料は1台当たり年間2000円か3000円程度となっておるようですので、高額な保険料で家計に大きな負担が生ずるものであるならば、何らかの形で補助をしたいというふうに考えていますが、まあ、以上のことからですね、今のところはそれぞれのお宅で対応していただきたいということで、まあ、考えておりますが、補助制度につきましてはですね、今後の加入状況等々を見ながらですね、また検討をしてまいりたいというふうに、まあ、考えております。
7番お宮下議員。ああ、小黒議員
7番はい、まあ、あのその補助金、まあ、本当そういう個人で入る保険に町の補助金の等々っていうのは、まあ、他にはあまり聞いたこともないしないわけですけれども、やっぱり一人でも多くの方にそういう、加入してもらって、安全じゃないですけれども、あのこの自転車はその賠償責任、あれは要はその賠償責任なんで、怪我をさせた場合の保険になると思います。で、まあ、過去もそうですけど、今都会では本当にあのそういう事故、自転車事故等々であって、その、まあ、加害者はあれですけども、被害者でもってその保険に入ってないんで、その賠償金もあやふやでもってそのもらえないっていう事例も多々あるわけですよ。そのためにこの保険制度があるわけなんで、やっぱり多額の保険というか賠償責任を負われた場合に払える能力があればいいですけれども、万が一の時のためにこういう保険制度があって義務化されたわけなんで、そういう中でもってやっぱり多少なりもこの町としてもなんかそういう、補助的な制度を作って、一人でも多くの方が加入してもらえるような施策を考えていただけないかなと。でその中で、あの他なんですけど、あの町民の方でうちの家族もそうなんですけど、県民共済で新潟県交通災害共済1人年間500円払ってるのがあると思うんですけど、それに入ってるから自転車保険入らなくても大丈夫、そっちの保険で大丈夫だって思ってる方はかなり私いるように、うちの家族全員もそうですし、他の2、3こう聞いた方もそういう考えを持っている方がいるんですよね。この年間500円のその交通災害共済は怪我をした時に払われる共済であって、あのそういう賠償だとかそういうふうには対応してないわけですよ。でそういうことも、まあ、あの町民の方に周知しながら、 保険加入を推進するようにあれですし、まあ、これちょっと先ほど言いましたように年間まあ2000、まあ、保険会社の種類にもよりますけれども、まあ、県民共済だと確か年額1680円で、1人入れば家族全員が多分対象になるっていうなんか制度もあるみたいですし、まあ、そういうのに入れば、まあ、家族1人の方が入れば、家族全員がその対象になるっていうこともありますんで、その辺もまた行政町として周知していただいて、そのこれから その事故防止に努めていきたい、事故防止に、努めていっていただきたいと思いますし、先ほど補助金等々なんですけど、私お金もそうなんですけど、逆にその加入された方に町内で使える、まあ、500円の商品券をこう配布するとか、あとその先ほど言ったようにその加入した時に町内の自転車店でその、まあ、自転車の点検ですか、まあ、やられる方もいると思いますけれども、そういう点検をサービスしますとか、そういうふうなのでも別に補助というか加入された方の特典でいいのかなと私は思うんですけれども、その辺町長はそういう考えないでしょうかね。
町長。
まあ保険につきましてはね、お互いに、まあ、自動車等につきましても任意と自賠責があるわけでございますが、これ自賠責は、まあ、これは強制法律そうで定められているわけでございますので、当然加入が必要となってまいります。まあ、自転車の場合もですね、私やっぱりこの保険についてはね、今小室議員さんがおっしゃるように、まあ例えばね、加害者となった場合にそのやる先ほどの事例がございますがね、自転車対してもね、事故を起こした場合にはこれだけのですね、いわゆるその責任を払わなければならないんだという事例もですね、開示しながらですね、やはりまあ2000や3000には変えられない、やっぱりね、本当に事故に対する最新の注意を払うためにも、まあ、自ら保険に加入するということが私は必要だと思うわけでございますので、この保険制度についてはですね、町としてはね、特別今のところですね、まあ、先ほど申し上げましたが、またいろいろな状況判断もございますが、状況を見ながらまた検討してまいりますが、一応この保険については個人の、ね、責任に帰すべきものだというふうに思うわけでございますので、ぜひ、まあ、そういう形で広報しながら周知していきたいと。まあ、私も今総合事務会の管理者をしているんですが、この交通災害の加入者がものすごく少なくなっているんですよね。本当にこれはね、有事すべき事態だなというふうに私は考えています。まあ、そういう時にお互いがね、単なるそういう交通災害1人500円ですか、そういうものでない、自分で、まあ、自動車を起こした時には、まあ、任意で相当の、まあ、金額が入っているからそういうものは選んでいいんだというような考え方もあるかも分かりませんが、この交通災害については極端に加入者が減っている、まあ、憂慮すべき事態があるんですよね。まあ、そういう意味ですね、この加入についても、まあ、そういうそばのいろんな情勢がございますが、まあ、できる限り町民の皆さんからご理解いただいて、町の方面に加入していただいて、またそういう個別の対応でなくともですね、今町のコロナに対応しての、まあ、いろいろですね、また審判皆さんからご承認いただきました燃料費等々につきまして、まもなくですね、各家庭に2万ずつ配布いたすわけでございますし、まあ、そういう線で若干ですね、またカバーしていただきながら、まあ、一つ大変の時ではございますが、これは自らのね、物事故が起きた場合のことを想定しながら、ぜひ、まあ、加入していただくように、まあ、単なる補償、町が補助金を出すんじゃなくて、まあ、積極的にですね、この制度の必要性を町民に、まあ、ご理解いただくように PR してもらいたいというふうに考えています。
7番小黒議員。
7番、はい。まあ、先ほどから言いますように、まあ、保険の加入は、まあ、個人の責任なんで、 あまり強くは言えないのは分かりますけれども、まあ、一人でも多くの方からそういう保険に入っていただいて安心、もし自分が当事者になった時のために、まあ、加入を促進していってもらいたいと思いますし、まあ、昨年9月、まあ、自転車ではないですけれども平成20年から続いた町内の死亡事故も発生しているわけです、まあ、今後もそういう死亡事故とか交通安全、他もそうですけれども、本当に交通事故は起きないような、施策を、町としても、進めていってもらいたいと思いますし、町長も全国一番高齢者で一番なんで、この加入率も新潟県で出雲崎がトップになるようなそういう目標を立てて、今後行政を行っていっていただきたいと思います。これで終わります。